皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第477回目。本日の放送は前回の柳田さんからのご紹介で関谷さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは関谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の柳田さんからのご紹介ということで関谷さんにメッセージがあります。
はい、
ドバイに移住されたきっかけを教えてください、だそうです。
なるほど、
なるほど。
ちょうどコロナの時期にですね、YouTube を、小山達夫さんって、まあ名前って言ってもわかんないかも、セミナーかなんかで結構有名な人なんですけども、その方が、自分のコミュニティでこう YouTube をこう実演して伸ばすみたいなことをやってまして、でそれで、そこに参加したら本当に2ヶ月で20万登録まで伸びたんですよ。大人の美容家、オフィスさんっていうチャンネルが。で、それを すごい、本当に言った通り伸びたっていう。で、これは YouTube って本当に狙った通りに伸ばせるんだなっていうことで、自分も、ミオの女子トレブっていうのをやって、今ミオさんって人70万登録くらいいるんですけど、それも4ヶ月で10万登録くらいまで伸びたんですよ。そうです、そうです。当時はだからコロナだったんで、お家でトレーニングっていうのに需要があったから、ただそれだけなんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、当て方があったみたいな感じで。で、その時にズボラストレッチさんとか、今100万登録超えてるような人たちもみんないっぱい、友達ができて、私は本業がシステム屋さんだったんで、フォードゥーアナリシスっていうサービスを作って、それが当たってドバイに来ました。
なるほど。YouTuber でもあり、そのシステムエンジニアでもあり、はい、ということですか。
YouTube プロデューサーですね。YouTube プロデューサーで、もともとシステムの人なんですけども、はいはい、まあ、YouTube を伸ばせると集客ができるじゃないですか。
できますね。
で、その集客する方々と一緒に、まあ、作ったシステムを売りましょうっていうのが、非常にこうありがたいことに、美味しかったっていう。
なるほど。
そういう話です。はい。
で、ドバイに行っちゃったわけですね。
ドバイに行きましたって、2年半ぐらいですかね、だから。はい。
すごいですね。
はい、成り上がりです。はい。
わかりました。じゃあ今日は、はい、今日の物販ラジオはその辺の話もいろいろ、
はい、
はい、お聞かせいただいたり、また、いろいろ、ね、世界各国こう、行ってるみたいなんで、そういった話も、お聞きできれば、お話ししていただければと思いますけど。
物販また関係ない
です。いや、全然 OK です。ありがとうございます。
あ、本当ですか。もともと中高ドイツの桐蔭学園ってとこにいまして、
ほうほうほう。
親もオランダ11年いて、韓国4年いてっていう感じで、
はいはい。
で、海外自体は、70何カ国ぐらいは行ってるみたいな感じなので、海外の話だけで多分ずっと喋れるんですけど。
ああ、いいんじゃないですか。ではでは、
そうすると、はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では、もう自己紹介もなんか始まっちゃってるみたいなんですけど、一応ここで自己紹介のお願いいたします。はい。
はい、関谷博之と言います。はい、今年で44になる年で、
はいはい、
ドバイとあと日本国内で、4つ、プラス友達3人でやってる会社入れると5つ、会社やってるみたいな感じでして、主にメインがそのシステムの開発なんですけども、一応物販も、その、日本の音楽機器アメリカ輸出するっていうのと FBA で、あとはですね、ほうほうほう、包丁を一応 OEM で作ったやつを売るっていう、もういうのをもうどれぐらいだろうな、6年か7年ぐらいずーっと同じことだけやり続けてるっていうのをやってます。
はい、そうですか。
はい。
はいはいはいはい。
それ以外は物販って言いますと、NT って会社でメルストライクっていうメルカリのツールみたいなのも同じく7、8年、2014年からだから、もう10年ぐらい経つのか、
はいはいはい。
10年ぐらいメルカリに関するツールで、最近だとメルカリが あの、うん、売却率でなんか制限かかっちゃって、こう、副業でやってる人が減っちゃったんで、うん、あの、メルカリショップスの方とこう、合算して、できる、はいはいはい、みたいな感じで、はいはい、やってるのと、あとは、あの、昔からの知り合いと一緒に、あの、eBay の輸出の、まあ、無在庫ですけど、まあ、はいはい、昔からあるツールをこう、作って売ってるっていうのをやってるのが、多分私の物販の、
なるほど。なるほど、なるほど。はい。やはり、やっぱシステム、そういったツール絡みは、やっぱ強い感じですね。
そうですね。それこそ言うと、Amazon も Yahoo賞も、一通りのプラットフォームの API 全部触ってなんか作ったんじゃないですかね。
ああ、なるほど、はい。いいですね。でもね、そういうの作られるってのは、いいですよね。なんかこう、自分で想像したものが形になるっていうのが。
ただ、物販にいらっしゃる方って本当優秀な方多いじゃないですか。
うん、確かに。
そう、だから自分で作っちゃうよねっていう人はこんなにいるコミュニティって私、それまで知らなくて。
ああ、そうですか。
そう、大体いつもこう入るとみんな物販をやってるんだけど、うん、システム作れないから、じゃあ何か一緒にやろうねってできたんですけど、
ああ、はいはいはい。
物販の方々は優秀すぎてですね、うん、私いらないじゃんみたいな話をなんか入った当時はちょっと思ったイメージがあります。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、そうですか。どんなことを言ってました？
原野園さんでした。
ああ、はい、はいはいはいはい。
ちょっと今どうなっちゃったかわからないんですけど。
ああ、そうですね。
はい。はい、彼と一緒にだから Amazon OEM の、ツール作ったりなんていうのやってたりしたんですよ、ね。
うんうん、ああ、そうなんですか。うん、ああ。
もう連絡取れなくなっちゃったんでね、生きてればいいんですが。
そうですね、ちょっとね。はい。なんか、連絡っていうか、はい。そうですね。
そう、
私もよくは存じ上げないんですが、はい、なんでそうなっちゃったのか。
そうです。あともう一人心配な方が、うん、中国輸入代行の、和田さん。
はい。
もう、もう随分昔にお世話になったんですけども。
はいはいはい。
いつの間にかみんな連絡取れなくなったっていう話を、風の噂で聞いて。
ああ、そうなんですか。
そうですよ。で、連絡も取れなく、確かに取れなくなっちゃってるっていう。
あら。なんかね、私もあんまりオフライン最近行ってないので、その辺の情報が疎くてですね。
はい、そうですね、うん。私はだからその2015、16、17年ぐらいが一番こう物販やってた時なので、
うんうん、
その当時からのこうお知り合いの方はなんか懐かしいなっていう感じがする。
なるほど、なるほど。
ですですです。そっから先は結構システム屋さんメインでやってたので。
なるほどね。はい、はい、はいはい。で、今は、現在は、そのドバイを中心に。
はい。あ、そうですね。現在で言いますと、
うんうんうん、
ドバイに竹花くんってわかりますかね？竹花隆樹くんっていう。
わかんないな。
結構炎上した子なんですよ。青白王子とかと揉めたりとか。
竹花？
竹花隆樹って言うんですけど、まあ、要は Google に勤めてたって嘘ついて、最後燃えて炎上したっていう子なんですけど、その子が、まあ、別に若気の至りでこう、なんていうんですかね、突っ張っちゃったって感じはもちろんあるんで、ただまだ30か31歳なんですけど、めちゃくちゃ優秀で、
うん、
で彼と一緒に今向こうでレストランやったりとか、あと、そうです、そうですよ。で、まあ、向こうに法人作って、アプリ作ったりとかっていうのやってるっていうのが結構多いですね。
はいはい
はい、あとは、ま、基本的には、無税なので、その はい、無税のために行ったっていうところがやっぱ大きいので、
はい。ドバイは無税なんですね。
厳密に言うと、会計のやつにはもう入ってますから、9%。
うん、
1400万以上の利益に対しては 9% つくんですけども、
うん、
まあ、それでも全然、個人所得は全部ゼロなので、あと社会保障とかもそういうのもないですから、
出
稼ぎ、出稼ぎ労働者ってつもりで言ってますね。
なるほど。
はい、
今、竹花隆樹さんのインスタが出てきました。
はい、ああ、そうですね。
うん、
まあ、その、インスタグラムやってる人には結構有名ですかね。物販やってる人はあんまり知らないかもしれないですね。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。で、この方と、今そちらでいろいろこう繋がって、
まあ、レストランやってるだけですね。事業で一緒にやってるのは。で、彼が向こうで、会計の事務所作って、うん、日本人200人とか300人ぐらい、その面倒見てるんです。面倒見てるっていうか、その会計事務所やってるってだけなんですけど。
はいはいはい、はい。国際会計監査って書いてありますね。
そうです、そうです。で、うん、そこの人たちに、お医者様がいたりとか、 美容院の経営者さんがいたりとか、結構、いろんな属性の方が、まあ、それぞれの理由で来られてるので、いるので、まあ、それになんか月一、こう、集まりに顔を出しに行くっていう。そう。あと、ちょっと前まで与沢さんもいたんですけど、弁護士の先生がやってる日本人のコミュニティもあってですね、そこにも月1回ぐらい行くっていう感じで、基本的にはドバイって一人暮らしなので、マジで仕事以外やることがなくてですね。
はいはいはい。
はい。だから、本当にその月1の集まりの時に、人間に会うっていうか、日本人に会うっていう感じで。それ以外、本当に、もう、家と、モールの行き来しかしてないって感じですね。
ああ、そうですか。
そうです。だから多分、その、ドバイってなんか華やかなイメージを持たれてる。
思ってます。
でも、全然、ね、別に華やかだろうと、3日で飽きますから。
ああ、そうですか。
そう。住むんであれば絶対日本のがいいんで。はい。もう覚悟決めて、なんもないよっていうこと覚悟決めて、ただお金貯めるために出稼ぎするんだっていう覚悟で行くのはいいと思うんですけど、ありだと思うんですけど、そうじゃないとマジでしんどいと思います。
でも実際今日はドバイじゃないですもんね。
そうです。今日は韓国にいます。
韓国ですもんね。はい。はいはいはいはい。韓国は、なぜに？
その結局、日本に滞在できる期間っていうのが、その、
はいはい、
なんですかね、はいはい、決められてるというか、要は経済実態として、その、海外にいなきゃいけないっていうのがあるんですよ、日数的な問題で。ドバイが110何日とかで、で、はいはい、累計でやっぱ1年で200日以上は海外にいなきゃいけないですよね。そうです、そうです。なので、一応、もうドバイに住民票も移してますし、ビザもあるんですけども、まあ、経済実態として海外にいなきゃいけないよねっていうのは一つと、あとはまあ、こっちで、知り合いが、いるので、ベトナムと韓国と、はいはい、あと、内モンゴルに、一緒に仕事やってるメンバーがいるので、そうなんです。それで、ちょっと、まあ、日数稼ぎっていうのが一番
大事です。日数、ああ、なるほど、なるほど。日数、一回、外に出ないとって感じですね、じゃあ。
そうなんです。ズームで別に仕事はできますし、まあ、別に顔を付き合わせる必要も、ないじゃないんですけど、そう。まあなんか理由つけて、こう、ちょっと行くみたいな感じですかね。はい。
じゃあもう本当に世界を股にかけて行ってるわけですね。
なんかそう言うとかっこいいんですけど、全然そんなイメージはない。
とりあえず外出ないとやばいからみたいな。
そうです。
一回外出てこうみたいな。
そうなんですよ。なんかやっぱ、そのためだけにやってる子で、日本にいる人って結構いるんですよ。なんか外にいたことにして日本にいる人っているんですけど。
ああ、そうなんですか。
やっぱ今もう全部、はいはい、履歴遡って出せってなりますから。
うん、うん。
はい。まあ、何の情報かわかんないですけど、もしそういうこと考えてる人はやめた方がいいよっていう。
なるほど。
はい、
まあ、じゃあ、まあ、定期的に、じゃあ、ドバイから外に出ないと、みたいな感じですね、そうすると。
ドバイがしんどすぎてですね、夏とか、本当に40度を超える時もありますし、あとなんか日本と違ってですね、なんか直射日光が、私身長140センチぐらいで体重も90キロぐらいあって、まあ、デブででかいんですけど、うん、私でも15分いたら倒れますからね。外にいたら。
うん、
それぐらいなんかやばいんですよ。やっぱ砂漠の暑さっていうのが。うん。なので、こう、生活するのはもう家の中かモールの中ってなってきてしまうので。
もう外に出られないですか？
そうですね。あと外もですね、その日本みたいにこう、都心だとこう、なんていうんですかね、遊歩道があったりとか、ちょっとカフェがあったりとか、まあ、なんか駅と駅の間とか別に全然歩けるじゃないですか、日本だと。
はいはいはいはい。
ドバイってなんかそんな感じじゃないですよね。もう何車線か、片側4車線とかのでっかい道路がバーンって走ってて、
はいはいは
い、なんか散歩するような道っていうのもあんま整備されてないんで、で、そういう中で下手に夏に出てですね、はいはい、こっちの区画からこっちの区画まで歩こうって言ったらマジで死んじゃうんで、でもだタクシー乗るか、ね、ホテルとかその建物の中にいるか、モールの中にいるかしかできないので、
あ、そうですか。
しんどいですね。
そうなんだ。
そうなんですね。
じゃあ、ちょっと油断して外出ちゃうとやばいっすね。
そう、一回試しに、どれくらいできるのかな、みたいので、
はい、
一応その、周りにこう、建物があるところで、デイラ地区っていうところで歩いたことがあるんですけど、 15分ぐらい外行って、やばい、クラクラ来て、ちょっとまずいなって思って、こう、クーラーのとこ行くじゃないですか。立てなくなっちゃいましたからね。
そうなんだ。
はい。これが熱中症なんだって、あんま熱中症かかったことないんですけど。
そうなんだ。
そうなんです、そうなんですよ。だからなんかあんまりこう、ドバイってこう、いいように、なんとなく思うかもしれないですけど、それこそ、与沢さんみたいにね、何十億ってお金持ってる人の、その10億円とかの家が仮にあったとしてもですよ。決して、別に、その、まあ、綺麗な、でっかい家に住みたいって人はわかんないですけど、いやっていう、日本の方がいいぞっていうのは、間違いないかなって気がします。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、なるほど。まあ、とはいってもね、ドバイに行ったわけですもんね、関谷さんもね、でも。
そうですね。だからまあ、唯一、やっぱそこでしか見れないものを見るっていうのは楽しいので、
はい、
ドバイのその文化庁とかに勤めてる人とかと仲良くなって、ドバイのその、なんか街並みのこうできてる歴史とかっていうのを見たりとか、まあ、あと、ドバイっていうのはアラブ首長国連邦っていう7カ国の連合の1個でしかないので、ドバイ自体って車で端から端まで1時間しかないんですよ。で、360万人ぐらい、横浜と同じか、まあ、それぐらいしかいなくて、全体でも1100万人で東京よりも少ないぐらいなので、だから結構その、田舎のこう、なんていうんですか、ラサルカイマとか、アジュマンとか、シャルジャとかいろいろあるんですけど、まあ、そういうとこに行って、なんかそこの、こう、歴史とか、こう、何かを学びに行くとか、なんかそういうのはちょっと楽しかったぐらいで、そうですね。で、もうだんだんドバイのそのアラビア首長国連邦の中で、面白そうなところはもう行っちゃったんで、最近だとそうなんですよ。サウジアラビアに行くようにしてます。リヤドまで1時間で行けるんで、はい。
なんか砂漠しかイメージないんですけど、そういうところは。
そうですね。ただサウジは、ドバイに追いつけ追い越せってなってまして。
はいはいはい。
あと王族の人がめちゃめちゃ親日なんですよ。
あ、そうなんですか。
すごい、その、お忍びで来てですね、ワンピースの声優さんのところにこう、来るぐらい、アニメ漫画大好きでして。
はいはい。
ドラゴンボールの遊園地作ったりとかしてるんですよ。
向こう
で。で、あと、なんだかわかんないけど、ドバイとかアブダビとか、そのサウジの人たちっていうのは、キャプテン翼大好きなんですよね。
そうなんですよ。あ、そうですか。
そうなんです。そもそもその、アラブ諸国連邦のところって、もともと西洋の植民地だったんですね。で、その前って、じゃあ砂漠だったんだけど、どうやって発展してきたかっていうと、最初のうちってイランとその、まあ、こう海峡沿いのところの港町としてこう伸びてきたんですよ。で、要はイランの方は港湾税を取るけど、ドバイの方の立地は税金を取らないからっていうので発展したんですね。で、でもそれだとただの港町なので、そこから大きく伸びたのが真珠なんですよ。真珠が取れるからっていうので伸びたん
です。ああ、そうなんですか。
そうです。で、そのタイミングで日本の三本っていうのが、第一次世界大戦前から、その養殖に成功するんですよ、新宿の養殖に。それで、日本すげえってなったんです、その時のドバイの人たちは。
それで。
で、いや、3回あるんですよ。日本すごいってなったタイミングが3回あって、それで新日になるんですけど、まず新宿ですごいってなるじゃないですか。でそれで、対戦終わって、で、列強がいなくなって、じゃあ国としても認められて、じゃあこれからどうしようねってなったタイミングで、日本もエネルギーがなかったので、こっちに来て、なんかアラビア太郎さんってちょっと本名忘れましたけど、日本人が来て、こっちで石油一緒に掘ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
だからそうなんです。だからアラブとかサウジとかって石油王国ですごいよねって言われますけど、掘ったの日本人なんで。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。技術提供したの日本人なんだ。なんで、日本すげえってなったんです、そこでも。2番目に、で、もともと列強のその植民地のだったみたいな時の、外れてから日本人が掘ってくれたおかげで全部自分たちの金になったわけですよ。だから大感謝なわけですよね、日本に対して。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、じゃあ石油がその海とかあれで掘れるようになりました、お金入るようになりましたってなるじゃないですか。でも砂漠だから、なんか、何か物運ぶにしても建てるにしても、これ無理じゃねえか っていう風になってたところに、今度トヨタが来て、ランドクルーザーをやって、砂漠のところでも問題なく走れる車っていうのを提供したんですよ。
なるほど。
それでトヨタすげえ、日本すげえになって、あの、都市ができて、ドバイって5、60年で発展した街なんで、まだ。なんで、あの、ドバイはその、三拍子でドーンって伸びたみたいな感じなんですよ。サウジアラビアもそうなんですよ。
あ、そうなんだ。
で、ちなみに今はどうかわかんないですけど、3、4年前の、うん、あの、サウジアラビアでの一番のお金持ちの王族は、あの、うん、日本のトヨタの総代理店なんで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へー。
だからめちゃめちゃ親日国なんですよ。中東って。
へー。あ、そうなんですか。なんかすごい怖いイメージもあるし。
はい。
向
こう行くと、あの、チャイニーズか、あの、ジャパンかって聞かれて、あれ、日本人だって言ったら、うん、もうそれだけで結構チヤホヤしてくれますよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。あの、アジアだと、もう結構、日本ダメっぽくねみたいな、なんか中国のがすごいよねっていう雰囲気にもう完全になっちゃってますけど、まだ中東の方は、あの、ちょっと日本に対するリスペクトが高いイメージが
ある。ああ、そうなんだ。
そうです。だから、あの、日本人の、人はすごくビジネスやりやすいと思います。
あ、そういう意味でそうなんだ。
はい。
じゃあ、関谷さん、心地いいですね、そっちいて。
そうですね。まあ、私もシステムのやつしか仕事してないんですけど、
うん、
例えば、あの、日本の中古車の部品を、あの、それこそ物販であれば持ってきてお金儲かってる人とか、うん、まあ、あとやっぱ飲食がやっぱどうしても多いんですけど、
うん、
それ以外にもやっぱり、あの、なんでしょうね。まあ、それこそ、あの、日本の商品持ってきて売ってってやってる人とかは結構いらっしゃいますよね。
そうなんだ。
はい。
あ、そうなんだ。そんな感じなんだ、そっちは。
そうです、そうです。だから結構そういう、その現地のなんか歴史とか経済の発展とかを見るのが唯一の暇つぶしみたいな感じ。
でもそれがわかると、納得って感じですよね、でもね。
そうです、そうです。だから、歴史をやっぱ知ってると楽しいですね、うん。ヨーロッパとかも、うん、あの、キリスト教の歴史とか、あの、うん、そういうのが分かっていくのとそうじゃないのだと、やっぱ全然、見え方変わりますからね。
あ、そうですか。
はい。何の話をしてたのかみたいな。
いえ、ドバイの話なんですけどね。
はい。
うん。でも、まあ、とりあえずそこ、まあ、ドバイを拠点にしてるわけですもんね。
そうですね、今は。はい。
うんうんうん。で、年に何回ぐらい外に出るんですか？
どうでしょうね。ドバイはその110日はいなきゃいけないんで、3ヶ月、4ヶ月ぐらいいるんですけど、
うん。
それ以上あんま痛くないんで、去年とかだとヨーロッパ行ったりとか、うん、アメリカ行ったりとか、うんうんうん、今年も、この後、それこそポルトガル行くし、アメリカも行く予定があるので、
うん、
割とこう、まあ、ホテル暮らしなんでね、
はいはいはいはい、
なんか、思い立ったが吉筋じゃないですけど、そう言ってますね。去年も、ニュージーとか行ったりとか、うん、オーストラリア行った、ニュージーランドか去年は、ニュージーランド行ったりとかして、
うん、
そうですね。今年はだから、アメリカの、まだ何でしたっけ、ベンチャーが集まると、街の名前、ど忘れした。シカゴじゃなくて、シリコンバレーか。シリコンバレーとかまで行ったことがなくて。
はいはいはい。
あっちの方の、その、今 AI が盛んじゃないですか。
うん。
だから一応なんかつてつたって、なんかそういう仕事をしてる人に会いたいって言って、一応人に会うっていうのを、まあ、理由にしながら、ちょっと遊びに行ってくるみたいな感じ。
なるほど、なるほど、はい。そうそう、その AI。
はい。
ですね。なんか、やられてんですか？その AI 絡みの仕事も。
やってます、やってます。それが今やっぱり一番、うん、受注って意味だと非常にイージーに取れるので、ただ、そうなんですよね。だから自社でも仕掛けたいなって思ってて、うん、いくつかやってるんですけど、それこそ YouTube で言うと北原孝彦さんっていう人がいらっしゃるんですけども、美容院の店舗で100店舗以上やって全国展開されてるような人なんですけど、
うん、
その方と一緒に予約管理のシステムとか作ったりとか、
うん、ほうほうほうほう。
あとはまだちょっと正式リリースできてないんですけど、グリッドカレンダーっていうカレンダーですよね。予定管理ツール作ってまして、 で、これがまあ、いわゆるまあ、普通のタスク管理できるってやつなんですけども、
はいはいはい、
ここからマルチモーダルで、音声で例えば、何かと何日予定入れといて、とか、
はいはいはい、
あとこういうふうにズームでやった結果、なんかタスクって決まるじゃないですか、議事録から。それを自動で登録するとか、あとは今 AI が、その、もう、この前クロード 3.7 も、Google カレンダー同期できるようになりましたけど、
うん、
もう、要はお互いの予定見合って AI が、一定調整するっていうのは技術的には全然簡単にできるんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。だから、まあ、スピアとかなんかいろんな日程調整ツールありますけども、
うんうんうん。
そんなのそもそも使わないで、空いてる日に誰々さんと、まあ、平日の午後だったらどっか空いてるとこだったらいいから入れといてって言ったら勝手に入れてくれるっていうのはできるんですよ。
へー。
そうですです。そういうものを作ったりとか、
うんうん、
あとはグランドゴルフって、まあ、もしかして知らないと思うんですけど、うん、なんだかんだおじいちゃんたちで全国に300万人以上会員がいるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、そこのグランドゴルフって、老人の方々のボケ防止のために、
うん、
全部スコアを紙で書いてるんですよね、手で。
はいはいはいはい。
これを全部マルチモーダルにして、音声で入力するようにしよう、みたいな。
へ
ぇー。やると、紙で書く手間もなくなるし、
うん、
まあ、まあ、自分で計算するっていうのはなくなっちゃうんですけど、
うん、
その、ランキングとかもパッとこうアプリで見れるようになるし、みたいな、ものをやってたりとか、あと、そうですね、とにかく、MF 会計さんってマネーフォワードさんのところと、
うんうんうん、
まだ正式に決まったわけじゃないんですけども、
うんうん、
今作ってるその取引管理ツールっていうので、プロジェクトごとに販売取引とか支払い取引とかっていうのを、まあ、クラウドサインで契約書締結して、うん、で、会社内で承認回して請求書発行したりとか、受けた請求書払ったりとかみたいな、まあ、いわゆる会計の取引ってありますよね。あれを、
うんうん、
その契約書のチェックから、その請求書の作成から、その、
うんうん、
まあ、発行から何からみたいなところを全部こう、プロジェクトごとに管理していくみたいな。そういうツール作ってて、で、MF 会計さんとか、フリーさんとか、アグリケーションって言うんですけど、まあ、いろんな銀行とか、うん、クレジットカードの情報を一元で取り込めるじゃないですか。
うんうんうん。
あそこら辺で連携させていただいて、
うん、
そういう、なんて言うんですかね。会社の、まあ、内部統制用のツールっていうんですかね。を作ったりとか、うんうんしますね。
はい。
あと最近ですと結構面白い案件できてるのが、
うんうん、
電話ももう今、ゲンスパークっていうので、自動で、AI が音声かけてくれて予約取ってくれるっていうのがあるんですけども、
うん、
これももう、ツイローっていうのを使うと結構簡単に作れてですね、
うん、
営業会社さんが、まあ、会社に電話かけるじゃないですか。
うん、
で、そうすると、まあ、受付が出てくれて、じゃあ担当に繋ぎますって言って、うん、担当に繋いでくれると、こう、留守録になるけど、
うん、
なんかいや全然興味ありませんってガチャって切られたら終わっちゃうじゃないですか。
終わっちゃう。
はい。なんでその最初のところだけ AI にやらせるっていう、その最初に電話かけて、
あ、
音声自動でまあ、録音で最初やるんですけど、人間の声、うん、今、うん、名古屋の AI は日本語のかなり精度高くて、日本人が喋ってる聞こえるんですけど、それ以外でやっぱちょっと違和感感じちゃうんで。まず音声録音しといて、いろんなタイプの音声録音を AI で自動でこの音声流せばいいやって判定させて、で、まず、そう、電話で音声かけて、それを流したやつをやって、で、担当に繋ぐとこまで行ったら、実際の営業マンに転送するっていうのを作ったりとか、
ああ。
コールセンターから言われて作ってるやつがあるとかですね。あとは、最近ホリエモンが、作ってるやつで、店舗の内装ですよね。で、まあ、例えば、店舗の内装の部分をこう、写真で撮ると、まあ、今かなり、採寸とか、正確に撮れるわけですよ。で、
うんうん、
間取り図とかも加えて、まあ、いろいろちょっと情報を足していくと、まあ、かなりその、うん、まあ、昔 3D の CAD とかでもちろん技術的に今までできたんですけども、
うんうん、
かなり簡単にその、なんていうんですかね、空間のデザインっていうか、その、状態をこう、
うん、
AI っていう、まあ、AI っていうわけじゃないんですけど、その表現がしやすくなったんですよね。うん、条件取りがしやすくなったんで、
はいはいはい、
で、
はいはいはい、
それで、例えば、なんでしょう、内装こういう風に変えますよ、みたいな、こう、パースみたいな、パースとか、まあ、不動産とかパースって言ったりするんですけど、
うんうんうんうん、
そういったものが結構、作れるようになったりとかして、で、精度も高くなってて、うん、で、打ち合わせの工数も減らせて、みたいなのを、
うん、
まあ、ホリエモンも出したりとかしてるんですけど、なんかこれと似たようなの作りたいみたいな相談来てたりとか、 そうです、そうです。結構いろいろありますよね。なんかその、システム開発の話だと、それこそ、まあ、AI 関係ないですけど、個人の情報発信者さんだと、X ステップってご存知ですかね。X ってあるじゃないですか、ツイッター。
うわ、ツイッターのね、はいはい。
はい。ツイッターにいいねとかコメントすると自動でこう、シークレットリプレイするっていう、機能があるんですよ。
ああ、そうなんですか。
これが2万2000円でなんと2、3000人に売れてるらしいんですよね。
へ、
X ステップさんっていう、iStep っていう、まあ、インスタのステップメール作ってるところが、X ステップで作ってるんですけど、
うん、
今、イーロンになってから、X の API のコストっていうのはめちゃくちゃ上がってまして、
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。月額で数百万なんですね。
あ
っか。だから、そう、高い。めっちゃ高いんですよ。うん、でも、なんかそれを使ってると作りたいみたいな、話が。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。